今日はテモテへの手紙第1の3章です。このところでは監督と執事の資格について語られています。一節に監督の職とあるわけですけれども、監督は今で言うならばおそらく牧師のような働きをする人を指していると考えられるわけです。まだその当時にはそうした牧師制度というのはなかったわけですけれども、しかし神の教会を世話するという言葉が5節のところに出てきています。もちろん教会としての建物はありませんでした。しかしエクレシア、召された者たち、イエス・キリストの救いに預かり、そして集まってきた人たちが実は神の教会となったわけです。ですからそうした人たちを牧していく、養っていく、2節の終わりのところには教える能力がありという言葉があるわけですけれども、この教えるっていうのは実は神の御言葉を教える、聖書を語る、それがこの監督の非常に求められたところではないだろうか。そして教会を世話するためには4節に自分の家庭をよく治めという言葉が出てくるわけです。実際的に人を教えまた治めていく、そういうこの働きが重要であったわけです。また6節7節を見るとこの悪魔というふうに出てくるわけです。まさにこれは悪魔との対決、なぜならば神の御言葉を語るときに悪魔は働くわけです。悪魔の狙いはこのイエス・キリストを信じる者たちを神から引き離し、そして自分と一緒に滅びに向かわせようとする、そうしたこの悪の力が働いてくる。ですから誰もがこの監督の職に就くことができるというようなことではなかったわけです。ここに語られていることがその当時、今もそうであると思いますけれども求められている。そして8節には執事たちと出てくるわけです。今で言うならば教会員というようなことになるかと思います。9節に信仰の奥義を保っている人というふうに出てきます。またこのことは13節のところにキリストイエスを信じる信仰について強い確信を持つことができるのです。執事はこの監督のもとにあって人々をお世話していく、また助ける、導いていく、そういう役割を持っていたと思います。しかしやはり信仰が第一でなければならなかった。このことは使徒の働きのところでもこの人たちを助ける7人の者たちが選ばれたということがあったわけです。そしてその中の一人のステパノが一番最初の殉教者となっていった。ですから求めるのはまず第一のことは信仰ということになるわけです。そしてまたその人自身がどのような人であるのかということも大切なことであるわけです。11節にはこの奉仕につく女の人も同じようにという言葉が出てきます。ですから女性も執事として教会で奉仕をすることができたわけです。そしてこの教会のことについては15節のところに出てきますけれども、神の家とは真理の柱と土台である生ける神の教会のことですとパウロは語りました。神の家、柱と土台、もうこれがなかったら家の建物は成り立たないわけです。ですから非常に重要なことは人間の働きというよりもむしろ神の真理、それが教会を支えていくものになる。土台はキリストであるという言葉があります。イエス・キリストは私は道であり真理であり命であると言われたわけです。キリストご自身が真理、そしてまたその教会の土台となる、そしてまた柱、 これはもう一つ真理の御霊という言葉があるわけです。ご聖霊もまた真理である。まあ、三位一体という言葉は聖書には出てきません。しかし死なる神様、また子なる神キリスト、そしてまたこの神の聖霊、もう一つがこのそれぞれ違った形を持って、私たちに働いてくださるわけですけれども、まさにもう神の家とは生ける神の教会、もう神は生きておられる、もう神様が全てということであるわけです。もちろん人間も大事ではあるんですけれども、しかし私たちは自分の教会の土台がどこにあるのか、それをしっかりと見極めていかなければならないわけです。そして16節にはこの経験の奥義という言葉が出てきます。経験、すなわち神の前にへりくだり、そしてまた神を神として恐れ、崇める、敬う、そしてこの奥義とあるわけなんですけれども、まあ、秘密にされているもの、非常に重要であって目に見えないもの、それは何かというと、その後に続いている言葉があるわけです。キリストは肉において現れ、霊において義とされ、御使いたちに見られ、諸国の民の間で述べ伝えられ、世界中で信じられ、栄光のうちに挙げられた。その当時の人たちはおそらくこの言葉にこの一つのリズムをつけて歌っていたのではないだろうか。そしてこのことをいつも彼らは賛美し、キリストがこの世に来てくださった、そしてまた私たちを義としてくださる。もうおそらくテモテの働いているエペソにはキリストは現れることはなかったんですけれども、しかしパウロたちが神の御言葉を伝え、そして信仰によって義とされる、また御使いたちに見られ、まあ、御使いは神に使えるものであるわけですけれども、しかしこの御子が私たちのために十字架にかけられて、そして命を捨ててくださった。これはもう天使ではできないことであるわけです。神の一人どもでしかなすことのできない贖いの御業、そしてこのことが述べ伝えられていき、信じ受けられ、また栄光のうちに挙げられた、蘇られて天に昇っていかれ、その栄光を表しておられる。これは今も変わらない神の真実であるわけです。私たちも絶えずキリストを自分の前に置いて、そして生活する、生きる、そうしたものとさせていただきたいと思います。